デール・カーネギーの人を動かす方法
How to win friends and influence people by デール・カーネギ
ー。本書を読む必要のない人物、私の大切な友人ホーマー・クロイに捧げる。パート1、人を動かす基本原則。
パート1、Fundamental Techniques in Handling People。
第1章、蜜が欲しければ蜂の巣を蹴るなかれ。
Chapter 1. If you want to gather honey, don't kick over the beehive.
1931年5月7日のニューヨーク。この歴史ある都市が初めて目にするような大捕物が演じられた。数週間にわたる捜査の結果、二丁拳銃のクローリー、酒もタバコもやらないというガンマンにして殺人犯が追い詰められて、ガールフレンドのアパートに逃げ込んだのである。150人の警察官がアパートの最上階にある潜伏場所を取り囲んだ。斧で屋根に穴を開け、そこから催涙ガスを流し込んで、警官殺しのクローリーをいぶり出しにかかった。周囲のビルにはマシンガンがいくつも据えられ、ニューヨークで最も美しい住宅街の一つに、1時間余りの間、ピストルの発射音とマシンガンの銃撃音が響き渡った。クローリーは厚い詰め物をした椅子の後ろにしゃがみ込んで、警官隊に向かって絶え間なく発砲する。1万人もの興奮した野じ馬たちが、この銃撃戦を目の当たりにした。ニューヨークの歩道でこんな光景が見られるのは、前代未聞のことであった。クローリーの逮捕後、ニューヨーク市警本部長のマルルーには、この二丁拳銃のならず者をニューヨーク史上最も危険な犯罪者だと呼び、この男は羽毛が落ちたくらいのことで人を殺しかねないと発言した。しかし、二丁拳銃のクローリー自身は自分のことをどう思っていたのだろうか。それは知ることができる。警察がアパートに向けて発砲しているときに、クローリー自身が関係各位殿宛に一通の手紙を書いているからである。その手紙を書きながら、彼の体からは血が流れ落ち、その血が手紙を真っ赤に染めていた。手紙の中でクローリーはこう言っている。僕の上着の布の下には、疲れた、しかし優しい心がある。誰一人傷つけようとしない優しい心が。これより少し前のこと、グローリーはロングアイランド郊外の田舎道に車を止めて、ガールフレンドとイチャついていた。そこへ一人の警察官が現れて、免許証を見せてくれと言った。クローリーは一言も言わずに拳銃を引き出すと、警官に弾丸のシャワーを浴びせかけた。警官が倒れると、クローリーは車から飛び降り、警官の拳銃を奪い取って、とどめの一発を撃ち込んだ。この人殺しが、僕の上着の布の下には、疲れた、しかし優しい心がある。誰一人傷つけようとしない優しい心が、と言っているのである。クローリーは電気椅子送りを宣告された。新進刑務所の死刑囚棟に収監されたとき、彼は、人を殺したせいでこんな目に遭うのだと言っただろうか。そうではない。自分を守っただけで、こんな目に遭うのかと言ったのだ。この話のポイントは、二丁拳銃のグローリーは、自分が悪いことをしたとはこれっぽっちも思っていなかったということだ。いくら犯罪者でも、こんなふうに考えるものは珍しいとお思いだろうか。もしそうなら、次の言葉を聞いてほしい。